実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真紀です。解説は日本経済新聞編集委員の木村京子さんです。よろしくお願いします。
木村です。よろしくお願いいたします。
木村さんは政治記者の経験が長く、またヒューマンキャピタルラボの所長も務められています。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is BOJ's Ueda hints at room for more hikes, stays flexible on pace, timing. Third increase under governor to 0.5% puts policy rate at highest level in 17 years.
日銀 0.5% に追加利上げ決定、17年ぶり水準。1月24日日経電子版の記事に対応しています。日銀は24日に開いた金融政策決定会合で追加利上げを決めました。政策金利である無担保コール翌日もの金利の誘導目標を 0.25% から 0.5% に引き上げます。利上げは2024年7月会合以来で、政策金利は17年ぶりの水準に乗せます。崎村さん、金利が17年ぶりの水準になるんですね。
はい、まあ、ゼロ金利の時代長かったですからね、まあ、金利のある世界ということなんですが、まあ、0.5% という新しい金利は27日から適用されています。まあ、金利にもいろいろ種類がありまして、まあ、この記事では見出しにありますようにポリシーレイト、日本語では政策金利と訳されている金利を日銀が 0.25% から 0.5% に引き上げたということです。
ポリシーレイト、政策金利、簡単にご説明いただけますか？
はい、各国の中央銀行、日本では日本銀行というのがそれに値するんですが、まあ、景気や物価というものを安定させるために設定する短期の金利のことで、まあ、Central Bank Policy Rate CBPR といった表現もあります。まあ、私たちの生活に関連するというと、もうそれを受けて金融機関、民間の金融機関が預金金利や貸し出し金利などを決めていくので関係してきますね。はい、具体的に言うと、一般的に景気が良くなる、まあ、つまりインフレ、まあ、物価が上昇傾向にありますと、皆さん困ってしまうので政策金利というのを引き上げて、はい、経済の過熱を抑えます。一方でですね、ずっと日本そういう状況だったんですが、反対に景気が悪くてデフレ、物価が下落傾向にあるとですね、皆さんお金がなくて困ってしまうので政策金利を引き下げてお金を借りやすくして経済を刺激するということになっています。
うん、日銀がその政策金利を上げたわけですけれども、うん、景気がいいっていう印象はなかなかないんですけれども。
そうですよね。もう実際おっしゃる通りで、一方でですね、食費とか光熱費とか家賃とか、はい、いろいろと上がってますよね。つまり今申し上げました物価というもの自体は上昇傾向にありますと、はい、ですので利上げを今回することで物価の急上昇を抑えることはできます。またですね、銀行にお金を預けている預金者ですね、金利がつきますので、まあ、そうすると利率がいいとまた戻ってくるお金も入ってくるということで、まあ、恩恵が被るということになります。はい、その反面ですね、金利負担が増えてしまうと住宅ローンなんかを借りてる人にとっては金利が上がってしまうとまた返すお金も多くなってしまうということで、まあ、負担を感じるということがあります。実際日銀の決定会合でもですね、9人のうち、1人のメンバーが利上げは今じゃないということで反対したんですよね。
なるほど。それでも利上げを決定した要因は何でしょうか？
はい、この記事ではですね、この部分に注目していただきたいと思います。まあ、ジェフさんにちょっと読んでいただけますでしょうか？
Sure.Expectations grow that wages will rise for a third year in a row.
この記事で言うと18段落目にある表現になります。 3年連続で賃金が上昇するのではないかという期待が高まっているということを挙げられているんですね、はい、つまり物価が上がったとしても賃金が一緒に上がれば、うん、みんなその生活は困らないということになりますので、もしかしたらこのものが上昇する中で収入、つまり賃金が持続的に上がるだろう、つまり金利の上昇する負担が軽減するだろうというふうに、まあ、今回日銀が見込んで、まあ確信を持ったということで利上げに踏み切った要因の一つと言われています、はい、もうこの記事の見出しで Third Increase というふうにあるように、今回の利上げというのは上田日銀総裁になってから3回目なんですね、はい、まあ、市場ではすでにですね、今回3回目というのは織り込み済みで、4回目の利上げはいつかということに関心が高まっています、はい、なので 0.5% を超えるとなると30年ぶりの金利水準となって、で、まあ、今後の国内外の情勢に注目なんですけれども、私なんかの就職してすぐ政策金利というか、あの普通の金利が 5% 自体でしたので、それを考えるとですね、高い気がまだしないので、まだまだ上げる余地はあると思います。
はい、ありがとうございます。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、アジア日経 .com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Voters across Asia contend with AI-generated fake videos and images.
選挙イヤーに生成 AI の影、偽画像、音声改変、世界で横行。12月24日、日経電子版の記事に対応しています。1月29日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお夕刊は英文が一部割愛されています。それでは記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Voters across Asia contend with AI-generated fake videos and images. Increasingly sophisticated artificial intelligence models are disrupting elections. For Philippine voters in the midterm elections in May, Japanese in the upper house poll in July, and Singaporeans in the general election in November, deciding who to vote for could be more arduous than before.As disinformation becomes ever more sophisticated.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Midterm election.
中間選挙。
Midterm election. Arduous.
難しい、骨が折れる。
Arduous. Disinformation.
偽情報。
Disinformation.
似たような言葉がありますね。
Yes, misinformation.
はい、続いてのキーワードです。
Ever more.
さらに、ますます。
Ever more.
例文をお願いします。
As global temperatures become ever warmer, the need to reduce dependence on fossil fuels becomes ever more important.
地球の気温がますます上昇するにつれて、化石燃料への依存を減らす必要性が以前よりますます重要になります。
As global temperatures become ever warmer, the need to reduce dependence on fossil fuels becomes ever more important.
続いてのキーワードです。
Sophisticated.
高度化した、洗練された。
Sophisticated.
続いて第2パラグラフです。
According to the International Foundation for Electoral Systems, national-level elections were held last year in 78 countries and regions, including 11 in Asia, and many saw the spread of AI-generated images, video, and audio of politicians. Among the Asian polls, Nikkei confirmed fake posts in at least 8 countries and regions.
第2パラグラフのキーワードです。
National-level election.
国政選挙。
National level election. Poll.
投票、選挙。
Poll.
続いて第3パラグラフです。
Although the posts are not thought to have significantly affected election results, the reality is that AI interference has become a part of electoral contests.
第3パラグラフのキーワードです。
Interference.
介入。
Interference. Become a part of.
何々の一部となる。
Become a part of.
例文をお願いします。
In the 1990s, the internet became a part of everyday life for people all over the world.
1990年代には、インターネットが世界中の人々の日常生活の一部になりました。
In the 1990s, the internet became a part of everyday life for people all over the world.
ちなみにジェフさん、Become a part of というフレーズで、あは割愛できますか? In the phrase become a part of, can we omit the indefinite article a?
Yes. So for it became a part of everyday life, we can also say it became part of everyday life.
It became a part of everyday life. What? It became part of everyday life. とも言えるんですね。
Yes, however, if we add an adjective before the word part, then we must use the indefinite article a or an.
ただし、part の前に形容詞をつける場合は、不定冠詞 a または an を使用する必要があります。例えばどうなりますか?
Yes, for example, it became an important part of everyday life. In this case, we must include an. We cannot abbreviate it.
省略してはいけないということですね。
Mm-hmm.
続いて第4パラグラフです。
In Sri Lanka, a video went viral in the lead up to the presidential election in September. Only he can bring Sri Lanka back, said a video of Donald Trump. It seemed that the US president-elect was supporting Anura Kumara Dissanayake, the leader of the left-leaning National People's Power Party.
第4パラグラフのキーワードです。
Go viral.
一気に拡散する。
Go viral. In the lead up to.
何々を前にして。
In the lead up to. Left leaning.
左派の。
Left leaning.
続いて第5パラグラフです。
According to Fact Crescendo, a South Asia fact-checking group, the material used in the video was a 2017 interview of Trump. It is thought that the voice was cloned using AI. Dissanayake won the presidential election, and the NPP won a landslide victory in the legislative election in November.
第5パラグラフのキーワードです。
Clone.
複製する、そっくり模造する。
Clone. Landslide victory.
圧勝、地滑り的勝利。
Landslide victory.
続いて第6パラグラフです。
In India too, a great deal of false information that appeared to be AI-generated circulated last year. For instance, videos were spread that contained altered video audio from past interviews with popular Bollywood actor Ranveer Singh. Such videos may have been trying to influence voter behavior by exploiting the name recognition of celebrities. The post, believed to be the source of the viral spread, has been deleted.
第6パラグラフのキーワードです。
False information.
偽情報。
False information. Altered.
改変された。
Altered. Voter behavior.
有権者の行動。
Voter behavior. Exploit.
何々を悪用する。
Exploit. Name recognition.
知名度。
Name recognition.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。2024年は世界のおよそ80カ国、地域で国家規模の選挙があり、その多くで人工知能が生成した偽画像や政治家の音声を改変した偽動画が拡散しました。アジアでは少なくとも8カ国、地域でフェイク投稿を確認できました。 選挙結果には大きな影響を与えなかったとみられていますが、 AI による選挙干渉への懸念が現実味を帯びてきています。さあ木村さん、はい、各国での選挙の際に偽情報が横行しているとのことですが、選挙結果にも影響を及ぼしかねないですね。
はい、そうなんです。記事でも第3段落目に、まあ、現段階では選挙結果に significantly 重大な影響というものは及ぼしていないというふうにあるんですけれども、 AI の進化は目覚ましいので、今後世論を大きく動かす可能性は否定できません、
はい、
というのも今は単なる AI ではなく、チャット GPT に代表されるジェネラティブ AI、 生成 AI の技術が進歩していることが挙げられますね。
何をジェネラティブ生み出すのでしょうか。
そうなんですね、生成 AI って聞いてね、何だろうというふうに思う方がいると思うんですが、この意味ってコンピューターが学習したデータをもとに新しいデータや情報、アイデア、コンテンツっていうことを生み出す、ここで生成ですね、ことができるようになったというのが画期的なんですね、
はい。
まあ、技術が進歩するということを、まあ、記事ではソフィスティケイトというふうに表現していますけれども、まあ、先ほど単語でもありました、まあ、洗練するというイメージ、どちらかというとちょっとポジティブな前向きないい感じがするんですけれども、まあ、AI どんどんとスマートに高度していくというイメージを一語で一つの言葉でうまく表現していると思うんですが、まあ、偽情報っていうのと恋の表裏みたいな話になっているということですね。
はい、そうした生成 AI の技術を使って今後ソフィスティケイトされたフェイクビデオズやイメージズが出てくることは脅威と言えますね。
そうなんです、まあ、ここで注目していただきたいのは、まあ、フェイクっていうことを表現とともに、まあ、先ほどの単語ジェフさんもおっしゃってたようにディスインフォメーションという言葉とミスインフォメーションという言葉の違いですよね、
はい、
これ私の聞いた時ミスっていうと文字通りミステイク、間違えるっていう意味だと思うんですが、まあ、うっかりミスとかちょっと間違えちゃったとか、まあ、あまり自分が故意に何かをしようとするんじゃなく単純なミスのことも言うんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうね、このミスインフォメーションとディスインフォメーション違いというのは。
Yes, misinformation, we could think of it as mistaken information、
うんうん、
well, disinformation, we can think of it as dishonestly false information、
うんうん、
dishonest has the、うん、meaning there、
うん、dis,
no, dis. dishonest
反対とか否定を意味する、まあ、dis っていうのあって、日本語でも dis るっていうふうに言いますよね、はい、その dis なんですが、そうするとわざと悪意を持って偽情報を流そうとする気持ちがっていう情報を dis information というふうに理解していいですかね。でここでよく聞きますのは、最近なんかアメリカなんかの政府の公文書なんかとか、あと記者会見なんかを見てますと、フェイクと言わずにちょっとトランプ大統領がフェイクフェイクって何でも言うので、何をもってフェイクかっていうのとてもなんか定義が難しいので、公文書ではディスインフォメーションという言葉が出てきてるなというふうに思いましたね。
政府が注意喚起をしたり規制したりしてもいたちごっこなんでしょうね。
はい、まあ、そうなんですね。ただ、まあ、利用者として私たちですね、ユーザーとして助けになるのは、記事にも何度か出てきていますファクトチェッキンググループといった形でのファクトチェックですね。これは真偽、要するに本当か嘘かということを検証することを指すんですけれども、日本でもファクトチェックセンターといったところや、ファクトチェックイニシアティブといったですね、国際的なルールにのっとった団体と提携しているところもあります。ただですね、まあ、今回の記事を書いた日経の編集局のデータ調査報道グループというのが、2023年に調査したところでは、アメリカにはこのチェックする団体、ファクトチェック団体が80もあるのに対して、日本は5つのみということで、主要国の中でももう大幅に少ないということが、まあ、課題に今なっているんですね、
はい、
なので、まあ、信頼できる情報を見分けるようなインフラっていうのを整えることも、まあ、政府必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。
これからますます必要になってきますね、
はい、
以上今週のニュースでした。番組で紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。解説は日本経済新聞編集委員の木村京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
木村編集委員には来週もご登場いただく予定です。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。